今日のこのお話の中でこの資本論を理解するっていう目的は達しようと思ってないので、どこを見てどういうふうに後で見てくださいねというところで、資本論って何回くらい読みました？この漫画でいいですから。
漫画を多分2回か3回ぐらいしか見ない。
そんな感じですか？
1、2回ぐらいかな。
じゃあ僕ら型のビジネスではなくて、旧来型のですね。で、資本論って読み方がまあ2つあるっていう話があって、いわゆるこの赤い本はですね、結構この後半の方が、この労働争議みたいな、労働者と資本家の戦いだ。そのためにその資本主義というのを分解したっていうのが資本論の扱い方の一つなんですよね。それはもう古い、もう以前の読み方であってと。その労働者との戦いとかっていうのはそれはもうちょっと置いといてですね。資本主義ってこうなってるんだっていう理解としてはとてもすごい、もうほとんど本当にすごいんですよね。なので何回でも読まなきゃいけないぐらいだと思ってるんですが、じゃあその労働争議とかそんなこと置いといて、資本家側から見たらですね、どうやって利益を得るんだっていうふうに資本論が言ってたって覚えてますでしょうか。利益ってどうやって生み出されるんだって言ってたか。
剰余価値、
剰余価値ってどこから生まれるんだって言ってましたっけ。
労働者、
労働者
金貨一枚を、
はい、そうですね、
作成するっていうの
は、はい、
なんつんだっけ、
前田さんだけじゃなくて、ちょっとみんなでこの理解というかキーワードだけは
重金その中で、ロビンが言われたやつで、1人1枚ずつから10枚払ってるところを9枚与えて1枚ずつこう搾取するみたいな話があったような、
あったような、大丈夫ですか、あったような、大丈夫ですか。ですね、こういう言葉聞きますよね。スタッフとか社員がお金を稼いできてるのかみたいな、似合う働きをしてるのかみたいな、普通に会話するじゃないですか、じゃあそれはどこからがお金に見合う働きをしてるで、どこまでが働いてないっていうのかってことですよね。こんな風に表現してます。で、君8時間働いてくれと言って、その労働者が、明日も明後日もその次も生きて働いてくれて、再生産というかこう、その資本家のためにこう働いてくれるために必要なですね、その分が必要労働時間、それを払えるために、賃金払うために、とにかく明日さえ生きれればいいと、そういうのも含めて必要労働というふうに言って、それさえ払った後は全て剰余労働なんですよね。で、この剰余の部分が儲けだっていうふうにずっと説明をいろんな形でしてるんですよ、その余った部分が。ですね。で、今のこうですね、食う、寝るなどの肉体的欲求を満たす時間、知的文化的欲求を満たす時間と。でですね、で、必要労働時間で、払う分を、まず、労働者が回収してくれるじゃないですか。その上に余った分が資本家の利益になるので、まず最初の段階どうしたかって言ったら、超長時間労働したわけです、させたわけですよ。16時間労働とか18時間労働とか、そうすると剰余の分が増えたわけですよね。で、いろんな話がいっぱいあちこち行くっていうふうに言ったので、ちょっと一緒に飛びながら来てくださいね。最初の頃に、その、植民地資本主義やってる時に、黒人を奴隷として使っていた。ところが、あっちの植民地、こっちの植民地があって、植民地で、 作ってるということはそのコストかからないので安くできると。でイギリスでですね、じゃあちょっとその奴隷労働をやめようよとかって言って、別に人種的な観点からじゃなくって、もう儲からなくなるから奴隷主義やめようよみたいな話で奴隷解放がまず起きたと。解放じゃないですね、奴隷にも賃金払うよと言って労働者が生まれたって話がありました。でそれがその次長時間労働で、要するにさっき言ったその剰余価値を生もうという次のステップになりました。でその次は今度は、そんなに酷使したら、人間としてちゃんと生活できないじゃないかって言って、この中にいろいろ話があるんですけど、働く時間を短くしようよというその労働者が価値を勝ち取った、価値をというかその、人権みたいな勝ち取ったら、そうするとじゃあ16時間ダメだからじゃあ12時間にしようよねみたいなのが、産業革命の中で起こっていったっていうのはなんとなく知ってるじゃないですか。そうするとですね、資本家はああ分かったよしょうがねえなって言ってそれには従うわけですよね。でその次何をしたかするとですね、さっきの絵ですね、今まではより多く働かされることによって剰余価値をここですね生んできたと。これメモしておくとですね、117ページの下のコマですね。もう少し言うとですね、もう一個前の時は奴隷型はこの筆の字ですね、ここがなかったわけですよね。なくってここを生んできた。いやでもそんなんダメだよって言って必要時間を最低でも払わなきゃいけなくなった。だからこの、剰余の部分の伸ばすためにたくさん働かせてきた。でもなんかいろんな環境の中でいやそれダメだよねって言って、この次のページに行ったわけですよね。労働時間の制限ができた、8時間とか、最初は8時間じゃなかった、12時間ぐらいかもしれないですよね。でもその必要であるですね、この下のベースの部分変わらないわけですよね。そうするとこの A' が減っちゃうよなと。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、それは産業革命であり、ここですね、言葉はですね、ここですね、そうやって必要労働時間を減らしてその分儲けを増やした、相対的剰余価値の生産。でその時にしたのが今度こっちの緑の本で出てきた話ですけど、ロビンともう一人一緒かなんて名前でしたっけ、ダニエル。ダニエル、ロビンがですね、なんかこう、機械を入れて、どんどん大きくするよって言ったら、ダニエルがですね、特別剰余価値だねとかって言ったシーンがあるんですね。ここにも同じようなことが書いてあります。必要労働時間を下げていって剰余価値を生むと。もうそうするとあれですよね、例えばそのフォーディズムとかってそういうことですよね。ここはですね、例えばこれは、この緑資本論の方の俗の方でですね、50ページに、結局それは労働者の価値を下げることになるんだけどね、と。でですね、今ここまでこの話をしたのはなんでかって言ったら、資本家は、その構造において、その剰余価値の部分さえ増やせればいいんですよね。そのために何らかの再投資をするんですよね。で時代の移り変わりとともに環境変わっていくから、奴隷がやってて儲かんないし、そのライバルと戦いづらくなるんだったら、そもそも、あれは確かイギリスとフランスだったかな、要するに向こうの方の奴隷の生産コストを上げさせようぜと、うちのところいろいろと内政してるし金かかってるからさと、勝てないじゃん国際競争ではみたいな、そういう環境で、ただ周りが環境変わっていくわけですよね。その根本にあるのは、何でもいいからとにかくその剰余価値を埋める方法だったらそっち向かおうぜと、こういう方法なわけですよね。それが例えば200年前100年前、資本論ができたのは1867年ですね。 で、1900年代入ってとなってきた中で、この中であったですね、このゲイの話ありましたよね。ゲイの話はちょっと僕ら特に日本はあまり馴染みがないので、実は同じ、要素を含んでいるのが男女雇用機会均等法、平等法、
均等法
できましたね。あれによって、女性はですね、それこそ権利を得たというふうになったわけですよね。それは何なのかっていうふうに考えれば、奴隷型とかの中にも不満もある、労働者の中にも不満がある、環境への不満ですよね。で、不満が爆発するとそれを解決してですね、より労働に向かってもらえればそれでいいんですよね。それでさえ、それさえあればいいんですよ、結局、資本家は。女性がいろいろと不満を言うんだと。じゃあ、それ解決しちゃいましょうよと。で、雇用機会、平等法、均等法になって、女性という労働者が労働市場に入って来れたことに、女性は、もろ手を挙げて万歳したわけですよね。ゲイ。同じですよね。特にアメリカはそうですけど、プロテスタントの中で、ゲイがずっとこう排除されてたわけですね。一番排除されてる人はアメリカっていうのは無神論が一番排除されるそうなんですけど、排除っていうかもうだから人じゃないぐらいな本当かみたいな。ゲイっていうのはすごく意味嫌われてるわけだったわけですよね。それは正常なその人のあり方じゃないからと。この今回の大統領選の前にオバマが少し前にゲイに対するその承認をしましたよね。でそれってこの本からすると10年経ってるんですけど、まあ、時代の流れで10年経ってそれを大統領が承認したと。でそれは細かく見るとゲイがどうのこうなんですけど、大きく見たら単なる資本家のじゃあそうしようかと。そうするとですね、本当に資本家の側というのは巧みになので、クリエイティビティって言葉がどうしてもこれ読んでてですね、うまく文脈の中で置き換えられないので、何なのかなと思って文章にしてたんですけど、文章にすると、継続性がある高付加価値をもたらす際と。って書いたんです。これも長いので、儲かる際と。遡ればだから、なんでもいいですよね。だから労働者だろうと奴隷だろうと、それは儲かるのかと。で、ワーキングクラスが減っていったんですよね。工業社会ではなくなっていったと。で、近代化っていうのは何かって言ったら工業化だったんですよね。で近代化が終わってですね、先進国になっていった。でその後に後進国というのがあった。で今は新興国とかなんかそういう言い方するんですよね。後進とは言わないと。で、近代化の時は物を作ってそれを売りつけて働いた賃金から消費を起こさせてビジネスというか経済を拡大させていった。これが近代化モデルだったと。でところがそれをやり進めていくと今度は必ずその後進国、日本みたいな国が生まれてくると。そうすると50年代とか60年代ぐらいに、どんどん日本がぐんぐんぐんと粗悪品だと言われながら70年代を迎えてといって、どんどん先進国は物を作らない近代化を進めていってるんですよね。で先進国っていうのは消費地であるというふうに変わってきたはずなんですよね。でそうするとですね、消費しかできなくて物を作ってないとどうやってその産業成長していくかって言ったら、もうこれは他の本とかでもいろいろと扱ってますけれども、利益っていうのは金融で生んでるんですよね。いろんなで、その中でちょっと異質なのが日本なんですよね。先進国なのに未だに物を作ってると。 そうすると先進国、特にアメリカの話で、さっきの12ページにありましたけど、ワーキングクラスが減っていってるんですよね。で、ワーキングクラスが減っていくということは、ワーキングクラスによる搾取が剰余価値を生む仕組みが減っていってるということですよね。経済の仕組みが物を作ることによって利益を得てなくなっちゃったから。ということは、さっきのサービスクラスがですね、一番 40% だったかな。で、ワーキングクラスが 30% ぐらい。あ、ごめんなさい。クリエイティブクラスが。で、ワーキングクラスが 25% ぐらいになっていってると。で、今後もどんどん 25% は15になり、10になって減っていくわけですよね。ある程度以上は減らないと思うんですけど、そうすると、資本家は、どこからですね、利益なきゃいけないかって言ったら、ワーキングクラスにはいない労働者から搾取しなきゃいけないですよね。そしてここが、ですね、もう今までと大きく違うところなんですけれども、今までは工場とか工場があって、そこに、いてくれることによってですね、労働時間をたくさんの人数を確保して、たくさんの搾取をしてきたと。ところがですね、クリエイティブクラスはそういうものを作らないので、工場も何もいらないわけですよね。そうすると、作るは何かというと、これはね、なんかこう、当てつけなんですけど、作って売るってのあるじゃないですか。当てつけ、無理やりなんですけど、作っていうのは最初はクリエイティブじゃないですか。その後の作るっていうのを漢字のこう当て字なんですけど、象っていう、難しいというか、造船とかの象がありますよね。あれを使うのがなんとなく工業的な、作って売る。でそうじゃない方が作るのこそ、作文の作みたいな、作って売る。でそれはもう物を作らないから、どこから生み出さなきゃいけないかって言ったら、もう脳の中でしか生み出すとこないなということですよね。仮想空間、バーチャル空間、ということはどういう労働者が好ましいかって言ったら、少ない労働時間で、今度はですね、さっきの話とか全然逆転するんですね。あ、これか。117。はい、すいません。今までの工業型のですね、手法はどうしてたかといったら、これは必要の必ですね。この必要の必をですね、限界まで下げても、でも、体を使って生活してるので、下げる限界があった。これはね、午後の奥の院の方で、実はもう、ものすごくびっくりするぐらい、やっぱり Google ってすごいなっていうことにつながるんですけれども、工場がいらない、場所に固定しない、それからインターネットが普及してるってことによって、この A をですね、極限まで下げることによって、この総額ですよね、総棒グラフを生んでくれる人が、資本家にとってお金を生んでくれる人と。大丈夫ですかね。ここまでちょっと一気に喋ったんですけど。
なんかピンとこないのが、
はい、
必要、
はい、
労働、
はい、
時間ですよね、
はい。
それを極限まで出すっていう、うん、なんかこう、
うん、
なんか意味合いがなんとなくこうピンとこない、
うんうん、
なんかこう資本家として下げさせる、それはどうしたらどうなるんですかっていうなんか感じ。必要を減らすっていうことは賃金、うん、やっぱピンハネっていうことになる
ん
ですかね、
うんうん、ピンハネ、
ピンハネ、あ、だからその必要労働時間を減らすって考えることの具体策としては、
うんうんうん、
だから別にあの休暇をたくさん取らせるとそういうことじゃなくなっちゃうんですよね。まあ、逆にもっと労働時間を、うんうん、結局 働いてもらうけど上限があるから、そうすると総枠が決まっちゃってるから、そうすると剰余価値を増やすためには必要価値をできるだけ減らす
減らす
減らす
減らす、
はい、減らす手段としては、それまでは機械を入れてあまりそんなに働かな、だからそれこそガチャンコガチャンコぐらいの労働でできるだけ儲けを増やす、
それが、緑のですね資本論の方で、これは前半の方かな、違うな、後半の続の方ですね。工場を入れてどんどん大きくするじゃないですか。そうすると何が必要かって言ったら、作るだけじゃなくって商業が必要だって話があったの覚えてます、うんうん、だから売れなきゃいけないわけですよ、数が、
まあそれね、
はい、
作るだけ作って、
はい、すっごい当たり前なんですけど、その売れるというかその数がどんだけ普及するかって話、そういうのを解決するのは例えばロングテールの話とかなんですよね。その総価値、生み出した価値と総必要労働時間っていうのは人の数で割れるわけですよ。
ちょっとボロげながら分かる。
そうするとですねっていうのが、要するに資本家はどうしたいのかっていうところを、あのこの経営勉強会の方で今扱いたくって、資本家は別に誰が何であろうといいんだって話が一番したいんですよ。パーツとしての時代において、それが奴隷じゃダメだったら賃金労働者にしちゃおうよ、賃金労働者文句言うんだったら働く時間減らしちゃおうよ、文句言うんだったら、機械いっぱい入れちゃおうよ、機械入れてそれでも労働者足りなくなるんだったら、じゃあ女性も働いてもらおうよと、女性が働くんでもこれでも労働者足りなくなるんだったら、じゃあゲイでも働いてもらおうよと。で、ワーキングクラスが減っていってる、もうとにかく分母が減っていってるわけですから、その肉体労働みたいな、そういう労働ではもう搾取しきれなくなったんだったら、もう脳の中で働いてもらおうよと。その一個一個のですね、対象に関しては、時代時代によって違うよね。話なんですね。そうするとクリエイティブ資本論の見え方がだいぶ変わってくると思うんですよ。ですね、例えばゲイが住んでいる町で、人が集まる町で、その何でしたっけ、あの経済格差が生まれてるみたいな話ありましたよね。例えばこの10ページで言うと、優遇税制のほか高速道路のインターチェンジもなくさないでください、私たちが高度な技術を持つ人がいるところへ行けるようにと、僕らも日本人だってそうですけども、なんかこうより快適な生活ができて、よりこう物を手に入れるのも楽で、しかもちょっとこういい感じの生活をして、で例えばですね、どこだったかな、もう僕ら起業家みたいな、例えばその起業家サポート産業の人が言ってるようなこともいろいろ書いてあったんです。17ページですね。17ページのカジュアルな職場。芸術家、音楽家、大学教授、科学者はって、これ言ってるのは要するにクリエイティブクラスのことですよね。は、くつろいだカジュアルな服を身につけてと。自分の時間を設定して、刺激的な環境を仕事してと。で、なんだろうな、心地いい環境で働けるようになったらいいよね、みたいなことを言ってるわけですよね。で、そのためには、そういう、この人は都市経済学者だから、そういう街づくりとかすると、人を引きつけるよね、みたいな。で、それは、卵か先か鶏か先かわかんないですけど、芸が詰まってるところが、どうも一致してね、と。で、それは資本家からしたら、もう、いや、人が集まるんだったら、じゃあ芸でも何でもいいから来てもらおうよ、と。で、それはなんかシリコンバレーとかそういうところも非常にそういう会社がいっぱい集まってるわけですよね。で、とても生活多分しやすいんですよね。そこに住んでる人たち。と、その、 労働環境だけじゃなくって今度は文化的な生活まで俺たちはしたいんだって労働者が言い出したから、オッケーオッケーオッケー、儲けさせてくれるんだったらそれ整備するよっていうのが資本家の人格の中にある、頭の中にあることですよねと、似たようなことが同じようなこと言って19ページかな。そうするとですね、19ページの真ん中あたりにこれなんか同じことをですね、立場の違うスタンスで言っているのはダニエル・ピンクであり、僕らその企業の方が自分のライフスタイルを追求できるよねみたいな立場の違いだけで言ってるのはこの真ん中あたりなんですよ。それ自体仕事と遊びとか奇妙に、混じり合ったもので、本の執筆、芸術作品の創作、あるいは新しいソフトウェアの開発に長時間の集中が必要で、時折息抜きを挟みアイデアを温め活力を取り戻す新しいマーケティング活用や投資戦略の時間も必要だと、ということをやってくれるのってダイヤモンドマトリックスのマトリックスみたいな話で言ったらですね、従業員っていうのは基本付加価値を生んでくれないよねっていう発想じゃないですか。その付加価値を生んでくれる、こんなことをしてくれるであればですね、住環境ぐらい整えようよ、ゲーオッケーだよっていう話になると。次のページにもそんなのがいろいろ書いてありますね。20ページの真ん中、クリエイティブなコミュニティ、真ん中5行、そのクリエイティブなコミュニティから5行目ぐらいですね、文化装置を通じて多彩なライフスタイルが楽しめるクリエイティブな人間というアイデンティティを反映し強化することができる場所だと。そうするとそういうところでさらに消費もしてくれるわけですよね。じゃあこれを、まあ全然本に入ってないんですよね一冊に入ってないんですけどこの後の 本章の1章から2章ずーっと書いてあるのはもうめちゃくちゃすごく、まとめるとですね、より高級奴隷になる方法はどうすればいいかと。それを資本家側から読み直せば、より儲かる才を持ってきてくれる人を雇うにはどうしたらいいかと。より高級奴隷になるなり方を提案され続けるんですよ。でその中のよりスーパー高級奴隷が一番いいよって言ってるんですよ。なんか今みたいな読み方をすると、うん、裏返しじゃないですかよりスーパー高級奴隷さえ使えるようにもし自分のビジネスが作れれば、そのためにはですね、さっき言ったその商業としての売り先ですよね、を無限にレバレンジできるような仕組みをもし作れればですね、よりスーパー高級奴隷さんに来ていただけるとですね、資本家としてはめちゃくちゃ儲かるだろうなっていう本だと。で、まあまとめ的な話になるんですけど、これを一人ビジネスでやるとすると、この脳を二つやればいいわけですよね。いつもの話ですけど、よりスーパー奴隷になる、労働者西田にならないといけないんですよね。でよりスーパー奴隷が一人いるんですけど、もしもっと儲けたいとするんであれば、その先に総価値をですね増やさないと、このスーパー奴隷の価値がですねあんま高くないと。それがレバレッジですよね。レバレッジをかけた方がこのスーパー奴隷をですね使う甲斐があるというもんだと。というのがですね、クリエイティブ資本論から、だから経営勉強会としてはやっぱりいつもの話になっちゃうところは、最後はまた面白くないなみたいな、資本家視線と労働者視線という話になっちゃうのが面白くないなって思いました。